まさかや、沖縄好きの、沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオ、ハッシュイザラジー。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や、水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、よもぎ蒸し、エナジーリラクゼーション、まかに沖縄、ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、洋服のオーダーメイドとリメイク、ミッドジュレップの提供でお送りします。
さて今夜も国際通りやタイムラ、島跡あてで飲んでいる亭の茶番劇の始まり始まり、今夜はどんなお話が聞けるのでしょうか。イザラジスタートです。
いらっしゃいませ。
しゃせしゃせ。
今日も暑いね。
いや暑い、
もう暑いっていうのは禁止しようよ。暑い、
そうだね、暑いって言っちゃったよね。また
暑いんだ
今日さ私のお友達が来ています。
お、
スマート宛てに、
はい、隣のサイヤ人でしょ
よく言った。
気合を抜け力入れすぎ
あの恵比寿酒場の木下のぶちゃんなんだよね。
のぶちゃん、
そうです、
のぶち
ゃん、あ、のぶさん、
のぶちゃん、
親しみがある。
そうそうそう、うちの旦那さんと一緒、のぶちゃん、
のぶちゃん、
そうなんですね、
うん、そうなんで、明日未来のね、オーナーの鶴さんも今日は来てくださって、
何、スーパーサイヤ人しか雇わないの。
そう、
二人ともね、金髪が
制服か最低限世界制服か。
この前会った時金髪じゃなかったわけ。金髪じゃなかった
よ。なんかあの写真見たよ。
そうでしょ、
キャコちゃんの記事の
爽やかなね、
爽やかな。
で、キャコさん、そ
こ眉もちょっと手入れしたでしょ。
え、バレました。
バレた
やよう
だからね、
なるほどね、
そう、うん、さっき外で会ったんだけどさ、
うん、
分かんなくてさ、
あ、
危うく
目があったのに、
ね、目があってしばらく見つめ合ったよね
あれと思った
らチューしちゃうんじゃないの
乾
杯しようよ。もう
そうだね、
ついにさ、つべこべ言ってないでさ。
そうだね、じゃあどうぞ。
出会いは広がるね、
うん、
皆さんようこそ。乾杯。
乾杯。
乾杯。
いや美味しい、
はい、
やっぱりオリオンビールだね。
そうだね、いいこと言うね毎週毎週ね
奇跡の酒だね
相当持ち上げましたね。
いやいやいやいやいや、
いや持ち上げてない、事実を言って
。事実だ、何聞いた、
君何言ってんの。すいませんでしたわ。
つまみなんかないですかつまみを
つまみで札幌出して
つまみでねいやいや、鶴さんは青森好きですか。
うちは青森大好きですよ。
です、
銘柄何が好きなんですか。
銘柄やっぱ残波系、残波が残波クローズと、あと琉球王朝ですね。
美味しい
です ね。
いい酒だ。
うん、岸田君は。
自分もそうですね、ザンクロと、う
んうん、やっぱいつも飲んでるものがね。
そうですね、
うちのお店ここちっちゃいですけどね。
ちっちゃいですね。
130種類ぐらい青森があるんで。
ございます、130種類。
そう、
ご覧の通り。
ご覧の通りね。
すごいですね。
想像力豊かに
ご覧の通り、
ね。でもあれだよね。
上向くとちょっと眩しいですけどね。
そうそう、上こう向く感じ合ってるよね。
LED は眩しい。
うん。うち LED だったっけ。でさ、この前あの VR って知ってる？
あ、VR わかります。
VR ね、
で旦那さんがね、奥さんのも、
う
ん、
そ
う
そ
う
そ
う、
それ DV ね。
あ、そう、
うん、VR ってほら機器をつけて3なんだ、
危機感、
3機、いや違うわそれは君たちの夫婦だろ
おいおいおい、どっかで聞いてたらどうすんの
あの3次元にほら投入、え、
投入する、
投入するされるやつ。3
次元の投入だ。
そうそうそう、
あれ上向いたら上の空、あの景色が見れたりするんですよね。
そう、360度なの、
うん、
すげえ。
知ってる、その VR のお化け屋敷が今ねメインプレイスでやってるの。
いや、ないないないないないない、
本当だってば。本当本当、6分間の恐怖だって
短い
だけど、なんかあの樹国列車っていう、あの呪いの樹ね、
呪音の樹ね、
そうそうそうそう、樹国列車っていうのがあってて、
うん、
8月5日から9月3日までやってるんだけど、もともと宮崎の、宮崎県ね、うん、宮崎のイオンモールで体験でやったんだって、
うん、
ただその時はすごいもうあの
大行列、
大行列ができて、最後から最、あ、最初から最後から最後おかしいだろそれね、
いやーやめよ、恐怖じゃない、うん、
最初から最後までもう毎日大盛況で、でそれが今度メインプレイスに来る。
来るの、まだ来てないの。
いや、もう来てる来てる、8月5日からやってるから。へえ。で、これ R13 指定なのよ。
へえ、ちょっとエッチなんじゃないの。
いや、エッチじゃないわ
キリキッドキリ、
何が来るんだよ
おつパインが
おパーイね、おパーイがね でこれ600円だから1分100円だよね、
うん、どういう計算、
600円、
本当だ
ね、安いなと思ったんだけど受けてる受けてるだからそのホラー表現が含まれるから13歳以上を対象に、
ね、あれだ、血とか出るやつだ
多分ね、
ピシャッとね、スプラッター系ね、
そうそう、なんか何年か前にその、ね、乗ってる列車で、うん、血生臭い無差別大量殺人が行われた体なんだってさ、
体ね、
で犯人の情報は何も公開されてないんだけれども、うん、その車内がね血の海になった、うん、その列車に同じ時刻に乗っちゃったっていうの体なの、
体、うん、ね、
で機器をつけて6分間その恐怖に耐えられるか
って、その危機感を味わうわけだ、
そうそうそうそう、う
ん、座ってるだけなんですか、
座ってるだけなんだけど、私あの別のなんかゲームをするところで VR をこの前初めてしたんですけど、うん、もう座ってるだけなんだけど、多分外他から見たら何も
避けたり避けたりしちゃう、
ずっとこう海の中だったんですけど、こうやってこうなんか見たりとか、うわーとか一人でとかちょっとこうやって見たりとか、多分外から見ると変なおばさんだよね笑いすぎだからだからちょっと行ってみようかなと思って、
通常時が変なおばさんだから、まあ、スーパー変なおばさんだよ、ね、
言ったけど君から言われるとは思わない変なおじさんから言われるとは思わない、
ケコちゃんこれは社風だから
なるほど
なるほどじゃねえよ、
本当だよね、怖いの平気ですか、
怖いのも大好きです、
あじゃあ
好きなんだ、
大好きです、
怖いの好きってどういうこと、
いやもう刺激がたまらない、
出てきたらうぅ
そうです、
すげえ
ビビりながら笑います。
そのパターン。なんかドクドクするじゃないですか。
あれがいいんです。
もう気をった無理かも、
ね。僕無理です。
辛いカレー好きじゃん。
僕や、まあ、僕はあのなんだっけ、小学校6年生の時に、なんあの水かけたら変ななるやつ。何でしたっけ。
グレムリン。
グレムリン見て俺も怖いの。
なんで分かったの今。すごい。
ありがとう。
すごい今。
映画でしたね今。おもちゃかと思う。
水かけたら変ななるやつ。
もう長いからね。
すごい。それが嫌だったの。
もうあれが水かけられる、わかります？そのかかる前になんかテーブルがガタガタってなって、うん、コップの水が下にいるグレムリンにかかるかかる、危ない危ないみたいな
後ろ後ろみたいなね、
もうチャンネル変えます、
後ろ一番いいとこじゃん、
もう怖いからやめ変えるっていう、
じゃあさあのバイオハザードとか絶対無理なんじゃない、
うん、もう一回だから初めてやった時は扉からゾンビが出てきて消しました、
じゃあ
ガチャって
そんな清田はねあれなんです、うちの事務所のね電気がねついたり消えたりするんですよ、うんそれの修理早かったです
もんなるほど
早かった、
ね、のぶちゃんは
もう完璧ダメですね、
完璧ダメなんだ、
完璧ダメです、
あらら、
ねえ、
チキンハートなので
一番はいるんじゃない、結構
いるんじゃない
そういうのやめてもら
って、ね、いそう、いそう、あそこ
そう、ね、あの Y 字集まりそうじゃない、
恵比寿のね、恵比寿通りはいそうだよね、いやでもそこちょっと行ってみようかなと思って、前ね、めっ
ちゃ並んでんじゃない、
あれなんだっけ、あのハピナハがさお化け屋敷やった時も一緒に行ったよね、うん、
行った、
お
最初真っ暗で怖かったけど最後の方は全然明るくてなんかゲームとかしたよね、
ゲームしたね、
うん、あれ面白かったけどね、
面白かった、でも最後のねぐるぐるぐるぐるなるやつがね、
あそうそうそうそう、あのハピナハがお化け屋敷今三越もう終わっちゃったんですけど、ね、うん、お化け屋敷をやっていて、その時に、イザラジのメンバーで行って、
あ行ったんですか、
うん、行ってどんなもんかってい
うの体験をした
体験したんだけれどもね、それも意外と面白かった、でもあれやってる人たちがみんなお笑い芸人さんなんで、あ最初は真っ暗で怖いんだけど、もう途中からはなんかゲームあったりとかお笑い芸人さんが笑わかしてくれたりとか、うん、全然怖くなかったですね、
楽しかったね、
楽しかった楽しかった、
まあ、いやでもそれは本当に怖そうだね、
本当に怖いと思う、う
ん、だってさ目の前にシャッと出てきたりするでしょ、
そう、うあのビューって来たりほら何飛び込んできたりさ
うわ
するんだよね、
映像だから本当に飛び込んでくるんですよね、うん、怖いわ
怖い怖い怖い、でもちょっと行ってみない、
でもそういう時代になるんだね、
そうだよね、こんな時代が来るとはね、
そうですね、
本当だよね、
ファミコンのコントローラーをこうグーってやってたのと一緒でしょ、
ありましたね、レースゲームとかね、
あのマリオカートでガッガッガッってドリフトをガッガッってやったのと一緒ですもんね
ハンドル代わりにしてたよね、
なってたなってた
ボタンで曲がれるのにね、
いや時代は進むね、
そういう時代は、うん、いいですね、ビールおかわりしましょうか、じゃあもう一杯飲んで乾杯しませんか、
あそうだ、
ね、
じゃあ飲もうよ、
はいよ、
はい、
乾杯、
乾杯、
おばあちゃん家で親戚や知らない人、泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね、 そんな場所があるよ。内緒だけどね。
沖縄がもっと好きになる居酒屋自慢や。
ねえママ、この洋服小さくて着れないね。
まだあれも着たいな、これも着たいな、ララララ。オーダーメイドトリメイク、ミッドチェック。
R13 して、
なるほどね、ハハしてた
ほおずき、
ほおずき、
8月9日水曜日、今週も始まりました居酒屋風ラジオ、いざラジですけれども、この番組は毎週懲りずにとある居酒屋を舞台にみんなで楽しく飲んでいる体でお届けをしております。
懲りないね、
居酒屋で飲んでる体ではありますが、うん、飲むという部分はリアルで、いつもオリオンビールを片手にみんな楽しく飲んでいます。
オリオンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。それではそんな先沼なメンバーの紹介です。
あ、どうもこんにちはオール巨人です
松井じゃないの？
あ、違う、ね、あ、違う
多忙になってきておりますけれども、うん、なんと日本人、あ、違う、社会人落語日本一決定戦予選通過
おめでとう。
やりました。
政治ですわ、
政治で
昨日はイチローズモルト美味しかった、沖縄大好きケコでーす。
優しい味。
体重計に乗るのと仮想通貨のチャートを見るのが大好きなロシーです。
ロシー、
本当にそればっかだよね君は。
本当にね、はい、そして本日のゲストは那覇市西にございます素敵なラーメン屋さん、カフェ、カフェというのかな、ラーメン屋さんなのかな、
ラーメン屋さんですね、
ラーメン屋さんですよね、うん、はい、明日未来のな鶴さんと恵比寿通りにある天国酒場恵比寿屋の店長岸田信弘さん、今日のゲストです。
よろしくお願いします。
天国サッカーバーなのね。
サッカーバーで、サッカーはしてないけどねまずできないよね、あの場所じゃね。
いやいやいやいや右行くか左行くかみたいな。
あ、いいかもね、
うん、
うまくないから、
いいかも
な恵比寿通りにある天国酒場恵比寿屋は、うん、私がライターを務めている沖縄リピートでも、うん、取材をさせていただいて、
はい、
美味しい、ね、ラーメンと美味しい、
いや、いい記事でしたね。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました、う
ん、見た目は全然違うけども、のぶちゃん、
そう、のぶちゃんね金髪になっちゃってびっくりしちゃった、ね、
統一感、統一感出せ、統一感
そして伺ったことはないんですけども、はい、うん、とってもよく存じております明日未来さんの、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、トマトラーメンが食べたいと先ほどもね、
ぜひぜひ
言ってたんですけど、私ずっと気になってて、
はい、
明日未来っていうお名前なんですけど、はい、この由来は何ですか？
実はですね、この名前は僕が決めたわけじゃなくて、もともとカフェだったんですね、
あの場所がね。
そうです、はいはい、でそのままその場所を借りたので、その貸してくれたオーナーさんの意向で、うん、名前はそのまま使ってくださいと、
う
ん、で、まあ、ちょっとおしゃれな名前で、まあ、ラーメン屋っぽくなかったので、うん、逆に面白いかなと思って、
素敵な名前ね、
そのまま使わせていただいて、
うん、お店も店内もねとても素敵で、本当カフェ、
そうですね、
カフェでラーメンっていうのがね、
うん、ネットもほらこんなカフェっぽいところでこの美味しいラーメン食べれるなんてみたいなの出てる。
そうそうそうそう、
いかにゃいかんな、
そういかにゃいかんね、
うん、
ラーメンの器とかもおしゃれで ね、
雫みたいなやつでしょ、シュッて、
うん、シュッてね、
結構割れるんじゃないですか、大丈夫ですか
何の心配だよ
オーナー目線、オーナー目線
確かにね、
結構バイトが割りませんあれ。
そうだよね、そうだよね、
だいぶ減ってきましたね
気をつけてのぶちゃん、そうだよ、安くないんだよあれ
そしてその鶴さん、はい、鶴さんと岸田さん、のぶちゃんの出会いは何なんですか？
お、ああ、出会いはですね、
おめえ強えなっつって
それ違う
から、そんな感じです
鶴さんも乗らなくていいサイヤ人寄りだから、
悟空的なアプローチじゃない
いやでもお二人ともね、東京 で、
ね、
鹿児島生まれの東京育ちの岸田さんと、うん、東京生まれの
東京生まれ東京育ちですね、
そうですね、 鶴さんがこうやって沖縄でね、うん、
沖縄で出会ったんだ。
いや、あの東京ですね。あの、まあ、以前にちょっと東京で別のラーメン屋をプロデュースをしてまして、僕何人か、はい、そこであの社員さんで働いてた、別の会社のそのプロデュース先の社員さんで
引っこ抜いてきたんだ。
そんな感じですね。
あるまじき行為なんじゃない
です
か。
引っこ抜いたんじゃなくてですね、あのポロッとこう
こぼれ落ちて
た、ね、拾ってきたって感じで、
なんならね、なんならポイしてやったの拾ってきた
んです。そんな感じ
で、
よかった、ね、再生工場だね。
まあ最初はあの1ヶ月ぐらいちょっと騙して、もう早い、うん、早い言っちゃったよ、半年ぐらいって
なんかその恵比寿酒場の時もちょっとそんな話してたよね。
そうですね、まあ来た経緯の話、
そうそうそうそう、うん、いろいろして、
とりあえずおいでよみたいな
感じ。そんな感じ
で、よくあるやつだね、沖縄で、
うん、だからその最初まあ1ヶ月の予定でしたけど、うん、やっぱりこう沖縄の良さを その来てた時期に知っちゃったので、
うんうん、何が良かったの。
うん、人ですね。
人は、うん、なるほどなるほど、いいよね沖縄って。いや
本当に
ここでだってこのメンバーでうちなんちゅうはロッシーだけだからね。
はい、
本当ね。でも
ロッシーな
ロッシーがあれだよね、一番
沖縄を知らない、
わかんないよね、うん、いつも何言っても知らない
そうそうそう
へーって一番最初に言う、
近すぎてわかんないです、
はい、
あだってこうもう一人、今はちょっとお休みしてるんですけど、うん、もう一人アントっていうミュージシャンの、また彼もうちなんちゅうなんですけど、うん、その人が
この人ですね。
いや違うから、二宮金次郎だからあの沖縄そばと日本そばの違いって何早期って言ったの、もう名言これ
すごいっす
ね。うちなんちゅうですよ、
行かれてやがりますよ、
行かれてやが
る。あれほどは、あれほどじゃないですけど、でも結構分かんないこと多いですね。
早期って、
うん、面白かったねあれはね、名言だったけれども。で、お店を始められた理由が、その先ほど言ったように、もともとカフェをされていたお店を、
そうですね、
されたんですけど、
まあ本当、まあ沖縄にやっぱり沖縄がすごい好きで、
うんうん、
やっぱりこうなんとか沖縄に住む方法を考えてたんですね。これはやっぱりお店やるしかないと思って、
うん、
で物件探してたところでちょうどそこのカフェの社長と出会いまして、うちでやってみないかと、うちの物件使ってみないかということで、
あれですよね、鶴さんは東京でもバーを、
そうですね、東京のはダーツバーを
やる、ダーツバーをされてる、ブルー
ブルールームですね、
というのを、はい、東京都大田区蒲田、うん、の方でね、
にゃーにゃーにゃー
にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃー
にゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーに
ゃーにゃーにゃーにゃーにゃーに
ゃーにゃーにゃーにゃーに
ゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃー私がそのこの前食べたのがマルトコ沖縄ラーメンっていうのと、うん、混ぜそばを2人で食べたんですけれども、うん、マルトコ沖縄ラーメンがまず鶏具がね、鶏のチャーシュー、ローストポーク、炙りマグロ、卵、岩のり、焦がしネギ、柚子、白髪ネギが乗ってるの、でアグーの背脂がね、
そうですね、
ね、はい、よくちゃんと取材してるでしょ
絶対美味しいじゃん
完璧で
したね、すごい美味しくて、であの混ぜ麺の方はあのなんだ、ニラとかさ、はいはい、いろいろ乗ってるじゃない、それぐちゃぐちゃって混ぜて食べるじゃん、はいはい、で具が残るでしょ、はい、そこにちょっとだけ追い飯してくれるの、
追い飯
でまたそれを混ぜて食べると、うん、一粒で二度美味しいってやつ、美味しいんだよね。あとなんだ、おつまみも豊富なんですよね。
そうですね、いろいろあの揃えてます、
酒場だからね。
そうだからなんかね、厚切りローストポークの炙りステーキとかね、
美味しそう、
県産マグロ刺しとかね、なぜかハワイアンガーリックシュリン
プ、またそこからちょっとバージョンアップしたので、
変わったの、
せいろ蒸しなんかも、
あららららら、あそか、写真送ってくれたやつ
か、そうですそうです、ね、はい、
そう、あんなさ、あのちっちゃい角っこの三角のところで、うん、すごい美味しいおつまみを出して
くれる。俺よく通るけど、うん、このおじいはみんなに見えてんのかなっていうおじいがこうポツンと座ってたりしてね、
私ほら見えたことないから
だから ねディープだよね、あの辺ね、
うん、そうだよね。
雨はしのげるんですか、あの辺、
まあ、すさまじく降らない限りは、
うん、
は
い、ちょいいですよね、うん、でおしゃれなお店も増えてきてるからね。
そうだよね、
盛り上がってるんでしょ、結構、
うん、すごい、あそこ夜市とか、
ね、夜市とかや
ってね、最近ね盛り上がってきていて、とてもいいなと思うんですけど、今後の展開は何かあるんですか。
う
ん、
そうですね、今後はまあやっぱりまずあそこら辺の 通りを、
恵比寿、
恵比寿通りを、うん、まあ、とにかく活性化させて、まあ、あのお店恵比寿屋の前とかですね、うんうん、まあ、そこら辺もちょっとこう使わせてもらって、うん、まあ、あのどんどん店舗広げていきたいなっていうところは、う
ん、
考え
て、あそこら辺空いてるんですか？
空いてないんですね。
空いてない
んですよね。空いてないんですけれども、でも、まあ、なんか交渉次第でという話はしてもらって、
閉まってるお店多いですよね。でも空いてないんだ。
空いてないです。あの大家さんが、まあ、誰かわからないとか、そういう物件が多いらしいです。持ち主がわからないとか、ね、そういう物件が多いみたいですね。
もったいないよね。せっかく盛り上がってきたのね。どんどん活性化していってほしいなと思いますけれども。うん、まあ、でも、ちなみに、おすすめのお店ってあります？ご自身のお店じゃなくて、
あ、僕のお店じゃなくて、うん、おすすめのお店、うん、飲食店ですか、うんうんうん、そうですね、僕、まあ、当たり前だと、もうすごい当たり前って言われるかもしれないんですけど、僕、うん、一番感動したのが松本ってしゃぶしゃぶ屋さんですか、
う
ん、
あ、松本さん、松本さん有名じゃないですか。
もうちょっと感動しましたね。松山にあるん
ですよ
ね。
アグ、
アグ、なるほど、ちょっとびっくりしました、
ね、2号店もありますからね、今ね、芸能人ブワッ
と、
そこは
本当じゃねえよ。
いいでしょ。
とけしとけ。
じゃあ今度はセイさんに連れてってもらおうね。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
うわー、どうしようかな。水がポタポタポタポタ持ってるよ。こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな。
そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます。すぐに修理いたします。
水道一筋50年、ライフラインを守ります。耐震工業。
あの頃の今頃、
さて本日のあの子の今頃は、サクサクと1990年代を振り返ってみようと思います。
いいね。
1990年ってみんなもういい年だよね。
1990年、
うん、
大学生
大学生か、うん、清田は
僕5歳です。
5歳だよね、
はい、腹立つわ
いやしょうがないでしょ
そうだね、
まず1990年平成2年の沖縄は新石垣空港が再び暗礁にというニュースが話題になりました。お、11年間ももたついた新石垣空港建設計画のこの年、大きな曲がり角を迎え、年内に予定していた国への空港設置許可申請が見送られた年なんですね、うんうん、で2013年にめでたく開港しましたけれども、新空港を建設する計画を発表してから開港までに34年も要したということですね。
ありがちな話やね。
でそして同年1990年には第1回世界のウチナンチュ大会が開催されます、ね、ちなみに5年に一度の開催のため、昨年開催された世界のウチナンチュ大会が第6回目となり、うん、現在の沖縄の大きなイベントとなっています、ね、この年の全国の出来事といえば、ローリングストーンズとポール・マッカートニーが初来日公演を果たします。そして、バブル経済崩壊で株が暴落、うん、ちょっと気になったのがイケイケファッションが人気ってありました。イケイケファッションがどんなのものか分かんないんですけど、
ミニスカート的な、
そうかもしれない、うん、で翌年1991年、平成3年の沖縄は記録的な少雨が続いて、梅雨時期も全くの空梅雨状態が続き、各地で少雨の記録を更新しました。そのため沖縄本島地方では2年ぶり計64日間の制限給水を余儀なくされました。
あるんだ。
でこの年の全国の出来事は、雲仙普賢岳で大火砕流発生、
ありましたね。
あと東京都港区芝浦にジュリアナ東京がオープン、
ありました、
昨年ファンに惜しまれながら解散したスマップがこの年に CD デビューを果たします。
はあ、デビュー曲は、
デビュー曲なんだ、
調べておきます、
はい、1992年平成4年の沖縄は西表群発地震が発生、うん、1月から5月にかけての群発地震では震度4の地震9回を含むなんと676回の有感地震が発生しました。幸いなことに被害はなかったそうです、うん、同年にはボクサーの平中明信さんが世界チャンピオンになりました。で、同年に現役プロボクサーを引退した平中さんは現在株式会社平中の社長として太陽光発電パネルを販売されているボクサーを辞めてね、 で、私はよく産業祭りで、その太陽光パネルを売っている平中さんにお目にかかります。なんかお見かけすることがあります。でこの年の全国の出来事は、歌手の尾崎豊が死去、人気バンドチェッカーズが解散ということですね。で、1993年平成5年の沖縄に参りますと、琉球を舞台にした初めての NHK 大河ドラマ琉球の風が全国放送されました。あと首里城などの沖縄を舞台にしたロケで、復帰20年の沖縄が全国的に紹介されましたが、ドラマそのものは視聴率が振るわず低調のうちに終わります。がしかしその PR の効果は観光客の増加という形で現れました。この年の全国の出来事は、皇太子雅子様のご結婚、福岡ドームが完成、人気司会者の逸見正孝さんが癌で亡くなるという悲しい出来事がありましたね。あれはショックでしたね。で1994年平成6年の沖縄は、今の沖縄からは想像もつかない、観光沖縄に陰りがというニュースがありました。格安海外旅行チケットなどに押され、観光客の足が沖縄から遠のき始め、県観光文化局の調べでは、この年の7月の入域観光客数は276,900人余り、
こんな、
ね、4ヶ月連続で前年割れしたそうです。でこの頃の沖縄の年間1年間の入域観光客数が約300万人、
すっごいな。
それでもそれを目標としていたのね。ちなみに、今昨年平成28年度の入域観光客数はなんと876万9200人だったということで、もう毎年毎年それを更新して、記録を更新していってる。でこの年の全国の出来事は、関西国際空港開港、日本人初の女性宇宙飛行士向井千秋さんが宇宙へ行かれました。さあ、1995年平成7年この年は戦後50年の年にあたって、平和記念公園に平和の礎が完成、平和の礎とは、国籍や敵味方を問わず沖縄戦で亡くなった人たち234,183人の名前を刻んだ世界平和をアピールする記念碑のことなんですね。でこの年の全国の出来事は、オウム真理教によって松本サリン事件が発生、あと野茂投手が大リーグで活躍したということですね。で1996年平成8年のこの年は、ちょっと興味深いんですけども、沖縄のヘリオス酒造が地ビールを初めて仕込みました。そして誕生したのが沖縄初の地ビール、ゴーヤードライ、
はいはいはい、
そして同年都市モノレール、ユイレールが着工します。
着工、まだ着工、
うん、で1972年に計画がスタートしたんですが、2003年にユイレールも開業するんですけれども、やっぱり31年もの月日が流れているんですね。でこの年の全国の出来事は、芸術家の岡本太郎さん、あと藤子 F 不二雄さんが死去ということでね、残念な方を亡くしました。あと1997年、平成9年は1944年、米潜水艦の攻撃を受け、鹿児島県トカラ列島悪石島沖に沈んだ学童疎開船対馬丸が53年ぶりに発見されました。で、この年の全国の出来事は、消費税が 3% から 5% へ引き上げ
るということ
ですね。あと日本サッカー悲願のワールドカップの出場を決め、日本中が、歓喜しましたということですね。ありましたね。あと、1998年平成10年の沖縄は異常気象が続いて、台風1号の発生が7月9日と歴代でも最も遅い記録のとなったのをはじめ、全台風の発生数が14個、そのうち本島が暴風域に入ったのは1回のみ。で台風襲来数が激減して、海水温度が高くなって、観測史上空前規模のサンゴの白化現象が琉球列島全海域で起こったということで、果たして、ね、今年は海、まあ、台風が上陸、去年は、ね、上陸してないですよね。でこの年の出来事は、郵便番号が7桁か、映画タイタニックブーム、X ジャパンギタリストのヒデが死去して、後にファンが後追い自殺をするなどの事態が発生しました。 で最後1999年平成11年の沖縄は沖縄小学高等学校が甲子園で春夏を通じて県勢初の全国制覇を果たし、うん、沖縄は大いに盛り上がります、うん、この年の全国の出来事は石原慎太郎さんが都知事、東京都知事に、うん、あと携帯電話 PHS の電話番号が11桁かあとジャイアント馬場さんが亡くなったということですね、ね、10年間、まあ、駆け足で振り返った1990年代でしたが、いかがだったでしょうか。次回のあの頃の今頃もお楽しみにということです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
青い海降り注ぐ太陽何度でも行きたいあの島沖縄島を愛してやまない人々が作ってるディープな沖縄の情報のサイト沖縄リピート
イザラジ、
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 イザラジ。
イザラジ。
それではイザラジ布教活動のコーナーですね。
布教の活動、
布教活動です。
ひでえなと思いました。
すみません。居酒屋フラジオイザラジを全国に広めるべく、はい、国際通り屋台村島跡宛てに来ていただいたお客様やありとあらゆる場所で地道に布教活動を行っております。
ありがとうございます。
今回もお二方、埼玉からお越しの清水淳二さん、うん、お土産に高級ウイスキーイチローズモルトをね、
じいちゃんありがとうね、
持ってきていただきました。ありがとうございます。そして富城にお住まいのターカーさん。
ターカー、
タッカーさんはパン屋さんだそうです。タッカー聞いてますか。
聞いてるのかな。パン焼いてますか。イースト菌にまみれてますか。ブイ
ブイということで、うん、ちょっと告知しても大丈夫かな。
はい、大丈夫です。
シロッポというお店が東京にございまして、あのかき氷のお店なんですけれども、東京都渋谷区にあるイタリアンと富士山の天然水を使ったかき氷のお店、東京では大人気でテレビでも幾度となく取り上げられているほどなんですね、うん、なんとそのしろっぽさんがパレットくもじの地下1階グルメステージで8月8日昨日から14日までの1週間期間限定で出店されます。イタリアの南の島シチリア島、そこにはグラニータという日本のかき氷によく似たデザートがあります。イタリア料理と日本のかき氷を融合させたら面白いんじゃない、そんな思いからイタリアンかき氷シロッポを始めたそうです。うーん、通常のかき氷に使われる抹茶や小豆などの食材は使用せずに、うん、イタリアなのでピスタチオやオリーブオイル、そしてチーズなどイタリアでよく使用する食材を使った新しいかき氷、素材にこだわった美味しいかき氷をぜひご賞味くださいということで、なんとそのシロッポのオーナーさんが宜野湾出身の女性なんですよ。東京で頑張ってらっしゃって、で、8月20日あ8日から14日まではパレットくもじ、うん、15日から21日は、古島にあるリューボーマーケット、リューボーフードマーケット古島マルシェで出店される。
新しくでき
た、新しくでき
た、うん、ぜひ足を運んでください、ということでございました。それではメールいきましょう。
はい、行くぜ。イザラジの皆様、こーん
こーん
こんち、
こーん、気象庁の梅雨明け宣言に騙され雨と湿気に悩む大地です。
あ、大地さん、ありがとうございます。
瞑想分岐台風豪雨に悩まされ濡らされた日々に別れを告げ週末来浴します。うん、できれば誰か遊んでーかっこの日もう予約入ってますからね。さてさて、こんなん食べたぞーですが、せいさんのなめくじの話を聞きたいので最短で、仕事で胸上げ祭があった時の出来事で、磯マグロの目玉焼き、目玉焼きです、ドローンドローンのコラーゲンをチュルンといただきました。はい、終わり。なめくじの話聞かせて、今日はしません。それからせいさん、お気楽亭太閤様ね、私の名前でございますけれども、社会人落語大会沖縄大会出場おめでとうございます。ありがとうございます。
イエーイ、
絶対見に来いよな。それでは週末チャオ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは次いきますね。
はい、
ラジオネームこの世界の片桐仁さんからです。いつもありがとうございます。
片桐仁さん、ありがとうございます。
イザラジの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
脇から湯気が出そうなくらい暑いですね。
わお、
こんな
相当です、
ね、相当です、熱あるよ。
こんな日は美味しいぜんざいでも食べたいっす。うん、今日はメールテーマが思いつかなくて、ネタのためにセミでも捕まえて食べようかと。
じいさんね、ライターで焼いたら美味しいらしい。
何にも心当たりがなくて泣きながらメールしています。北海道でホームステイをした高校生の時、朝から炊きたてご飯と出されたのは毛ガニとイクラ明太子。
すげー、
若かったから全部食べましたが、
プリン体が多いね。
今寝起きに毛ガニは無理ですねということですけど、
すげー、
私食べ物の中でカニが一番好きだから、寝起きでも全然食べれる。
寝起きガニ？
寝起きガニ。
すげー。
なんかありそうだね。
ありそう。
ありがとうございました、ジンさん。
ありがとうございます。
はい。
こんちゃ。
こんちゃ。
ゲーシーだよ。
お
ー。ゲーシーにしますわ、もうって書いてある。
そうそう。
台風のお話です。ザーマミに行った時、ウミンチュウが話してました。今年はセミが鳴く前に梅雨明けした。こんなことは今までなかった。何か嫌な予感がする。大きな台風や地震が来なきゃいいけど、と、その矢先、台風5号が来ました。ウミンチュウの経験から来る予感ってすごいですね。テーマです。珍しいのを4つ。亀刺し。
亀刺し？
小笠原で鳥の脳みそ。フィリピンでラクダ、中国でガバ、
お
フィジーでいただきました。
やめとけ。
すげえぜ。亀刺しは見た目はマグロの赤身ですが青臭かったです。食べていいやつだったのかな、
うん、
ラクダはコラーゲンたっぷりの足を食べました。クラゲの油っぽいのみたいでした。まさか翌日ラクダに乗ることになるなんて。鳥の脳みそは一歯から小指の爪の先ぐらいの量しか取れませんから、
そう
なんだ。もうね、飛んでついばむだけだからね、脳みそあんまりいらないですね。味わう量ではないですね。
ディスやめろ。
鳥をディスっちゃった。木の根っこに水を含ませ、揉み込んで作るお酒で泥水みたいでした。売っているお酒ではなくて、お祝い事の時に作ります。どれも美味しいと思えるものではなかったけれど、その土地の風土や文化があってのおもてなしの料理なので、美味しそうに食べ、ゴクンと飲み込みました。ちょっと珍しいでしょ。珍すぎるわ。
すごいな。
すげえ。
すごいな。鳥の脳みそとか食べたくない。
食べたくないって。
食べる必要があるのかな。
そうだよね。身を食べようよ。
足？
うん、
次足、
うん、あ、いやいや結構だよ。
結構、はい、
うん、いい、松の妻です。
お、松の妻。
ありがとうございます。
メールテーマは、私こんなものを食べたことあるのね、
うん、
あるわ。厳密に言うと飲んだ話、
うん、
あれはそうだな、確かセミが鳴き、アスファルトがガンガン焼けた8月の頃。稲川淳二風って書いてある。好きらない私できないよ。誠司さんじゃないんだから。
怖いな怖いな怖いな。
そうそうそう。
やだなやだな。
やだなやだな。あれはそうだなってやつでね、うん、セミが鳴きアスファルトがガンガンに焼けた8月の頃、私は小学生で、稲川淳二に夢中な純粋な女の子だった。
純粋なのかな。
私は自由奔放で信頼していた親友にいろんな相談をしたの。ところがそいつは周りに全部言いふらしていたの。
あるね、
裏切りよ。その事実を知ったとき、まさに煮え湯を飲まされた状態。イザラジの皆さんは煮え湯飲んだことある？
いや、
ないわ。それではラジオ聞いてるよ。アディオスって。
なんだよ。うまいのかこれ。
おふざけ、もう。おふざけ。
投げっぱなしジャーマンすぎる。
さすがです。
ありがとうございました。
ピーチママです。
あ、ありがとうございます。ママ、
こんにちは。大阪より帰還しました、ピーチママです。テーマの、私こんなの食べたことあるんです、ですが、
うん、
味なしハンバーグ。
やだ。
パート2。
パート 2？
いや、パート1、それない。味なしハンバーグ。帰省している時に父がいろいろ張り切って料理してくれたんですが、その中のハンバーグ、塩を入れ忘れたのか、無味だったんです。めっちゃ美味しそうに見えるのに、味が全くないハンバーグ。初めて食べました。でも一生懸命作ってくれたから、愛情は感じましたよ。素材の味をね、楽しまないといけないね。ちゃんとそのことも伝えました。子供たちはその場では何も言わず残してたけど、沖縄に帰ってきてから、ジジのハンバーグ味しなかったねと話してました。優しい子たちだね。
本当だね。
ともあれ楽しい大阪でした。ありがとうございます。
今ね、この世界の片桐仁さんがツイキャスのコメントで、怖いな怖いなってそしてカニの絵文字とね、
うん、
あと
ラジオネーム魚市場さんですか。
魚市場さん、
魚市場さん、うん、
寝起きガニわらわら
仕入れてみて。
本当だね。
うん、うん、欲しい。
なんか鶴さん、
あります、
変なもの食べたことあります？
鶴さんありそうだね。
いや、それ見た目で言うのやめて。あ、それも失礼か。
でも普通に多分食べてる人は食べてるんですけど、うん、ちょっと食べ方がおかしかったのがイナゴですね。
お、
イナゴ、あの、
そうです、バッタみたいなやつ。
バーベキューやってたらちょうどこう飛んできて網に落ちたんですよ。
お
イナゴが。
おうほう、焼いた。
焼けてきたんで。
このまま捨てるのもかわいそうだと思ってい
けそうだ
イナゴって食べれるよねってちょっと食べてみましたね、
どうだったの？
いやあの食感はエビでただもう葉っぱの味ですね青臭い、だから佃煮にして食べるんですね。
なるほどね、
やっぱ煮ないとダメなんだ ね、
そうだね、
葉っぱの味でしたね。
のぶちゃんは
のぶちゃんあるんでしょ。
今までのストーリーのあれを考えたらもう全然普通のものしか食べて
そうだよね、
俺普通だなと。
なめくじは
なめくじは何食べたかっていうと、うん、昔漢方なんか療民間療法みたいなので、
はいはいはいはい、
俺ひどい喘息だったんですよ昔、
うんうんうん、
でなめくじ食べたら治るって友達のお姉ちゃんがそれ実践して治ったって言ってうちの親が聞いてきたんですよ。
で
毎日無口な親父がですね8時ぐらいになると立ち上がって庭のそのレンガの下とかにあるなめくじ持ってきて洗ってオブラートって知ってる？
知ってるよ。
オブラートに包んでうえって出す。
すげえ食べたの？
それをごっくんって。
え、何日ぐらい食べたんですか？
1週間ぐらい。
うわーすげえ。
だからこの粘着性の強い性格。
ちょっと待ってちょっと待ってくれ。なめなめくじくじなめくじくじ。
懐かしい、
ね、
でもうさ稲川淳二がこのツイキャスの中で
流行っちゃってる。
もう味なし、あ、味、味なしハンバーグ稲川淳二風
どう言うの？
どう言うんだよ、難しいよ。
味ないな味ないなおかしいなおかしいな。
いやでもやだね。
そう、なめくじやめたけどね、うん、庭にそんなになめくじいねえんだよっていう、ね、
いないよね。
7匹取った後に親父が苦労し始めて いねえなみたいな。いねえなっつって、でやめた。
怖い、
うん、私ダチョウのお刺身食べたことある。
ああそれでも、うん、
全然もう何も臭みも何にもないんだけど、
うん、
でもなんかやっぱりダチョウって考えるとなんか生で食べるの、うん、なんか鶏胸肉みたいな感じだ。
あ、うん、
美味しいというか味は別に何もなか
った。まあ、ダチョウって思うとね、
まあまあまあまあ、そういうことで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ストレス社会で頑張る女性の皆様、プライベートな南国空間で心と体をリチャージしませんか？ユイレールあさと駅から徒歩1分、よもぎ虫エナジーリラクゼーションサロン、マカニ沖縄。
いざらし
はいどうも、
普通そこで入ってこないけどね今週のセットリストは、1曲目、今週の、今月のマンスリーヒットソング神谷佑さんの世界一の女、2曲目は、DJ ノブセレクトの、こちらがですねヘロースリープウォーカーズの新世界、これ、沖縄のバンドらしいです
よ、いい歌だったね。
で3曲目コッコのレイニング、
出た
レイニングでございました。
はい、じゃあ来週のメールテーマです、
はい、
来週のメールテーマは人生最高の自慢話を教えてください。
難しいよね、これ誰が考えてんの？
ケコさんです
え、なんか文句あんの
ありがとう。
自慢話ある
だから誰々に会ったとかさ、何々を食べたとかさ、
あそういうことか、
どこどこに行ったとかさ、
あそうか、
あるでしょ、
はい、自慢できることない
ないよね、せいさんには
進めて、
はい、
はい、じゃあいきます。あ、
メールアドレス何を行くの？
イザラジオ @gmail.com までです。よろしくお願いします。
この番組は
もっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、
水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、
洋服のオーダーメイドとリメイクミントジュレップ、
ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、
よもぎ蒸しエナジーリラクゼーションマカニ沖縄、
以上5社の提供でお送りいたしました。
ありがとうございます。鶴さん、
鶴さん、岸田さん、ノブさん、
ノブさんの方見て鶴さんって言うのやめてくれ
両方見て、
そうこうね、
また懲りずに、
そうですね、
また来てくださいよ、
来てくださいね、
よろしくお願いします。
フラッと寄ってください、
トマトラーメンもぜひ食べに行きたい、
ね、
今日営業ですか？この後
営業してます、
営業してます。
じゃあみんなで行こう。それではまた来週、バイバイ。
ありがとうございました。